はい、詩編の78編ですね。はい、詩編の78編ですけれども、まあ、ずっと今私たち、アサフによる賛歌を読んでいますよね。もう一度、繰り返しますと、アサフという人は、この礼拝賛美の奉仕をしていた人ですけれども、時代的には、おそらくは、このユダの国が、バビロンによって滅ぼされたと、まあ、いうところから、まあ、この始まっている、この賛美が、この、多いですね。賛美というか、まあ、祈りというか、叫びって言った方がいいかもしれませんけれども、その続きになっていきますけれども、では行きますね。78編の一節からですが、アサフのマスキール、私の民よ、私の教えを耳に入れ、私の口の言葉に耳を傾けよ。私は口を開いて例え話を語り、昔からの謎を物語ろう。それは私たちが聞いて知っていること、私たちの私たちの先祖が語ってくれたこと、それを私たちは彼らの子孫に隠さず、後の時代に語り継げよう。主への賛美と道からと主の行われた苦しい技と、このように、まず、これから、例え話を話すよと。また謎を、昔からの謎を話すよ。そして後の世代に、この、語り継げるよということを、この話していますけれども、この読んでいくとすぐわかるのが、これが、これまでの、この神殿がこのダビデその息子ソロモンによって建てられるところまでのイスラエルの歴史について書いてあります。そしてそのイスラエルに対して神様がこのエジプトから出させてくださったという素晴らしいこの働きと同時に、彼らがそのように神様の慈しみを受けてもなおも反抗していく、まあ、その姿をですね、この描いています。だから、二つのことが書いています。民が本当に、とことんまで、この反抗しているということと、にもかかわらず神様が彼らを見捨てずに、その、かまっていてくださっているという、この二つの流れが、このずっと続いています。そこでですね、今ここで、謎を語ろう、例え話をしようとこう言っている理由というのがですね、今もうずっと後の、この世代の人たちにこれを歌っているわけなんですね。次をちょっと見てみましょうか。この五節を見ると、主はヤコブのうちに諭しを置き、御教えをイスラエルのうちに定め、私の先祖たちに命じて、これをその子らに教えるようにされた。と書いてありますよね。このように、その後の世代に教えるようにしていますよということで、ずっと後の世代の人たちをが、これを知るようにということで書いてるわけなんですね。で、私たちですね、もうそうなんですけれども、この当時の人たちが、出エジプト記からの、この話を聞いてもですね、当時の人たちにとってもずっと前の話なんですよ。ですよね。この時もし、このバビロン捕囚時であったとしたら、まだ紀元前の500年代ですね。なわけなんですよね。けれども、この出エジプト記というのは1440、確か5年か6年かだったと思うんですけれども、ですから、大体、1000年近くのですね、このブランクがあるわけなんですよね。その前の話をされていて、まあ知識的には分かってるかもしれない。あるいは何かなんとなくこの言い回しとしては分かってるかもしれない。けれどもまさか自分がそれに当てはまるとはという、後でそれがあぶり出されてきて自分たち自身に当てはまるんだ。ということを気づかせるためにここで、例え話とか謎を物語ろうというふうに言ってるわけなんですよ。で、イエス様がここの箇所を使って、マタイの13章の35節で、ご自分が例え話をされ始めたときに、この予言を、予言というか、言葉を引用されました。 ですから群衆たちは聞きやすい言葉だったんです。例えば畑にこの種をまくとかですね、聞きやすい言葉だったんですけれども、聞く耳のあるものは聞きなさいというふうにイエスも言われました。だから普通聞け、それでただ、ああそうですかって言ってですね、終わらせてしまう、まあそういうことも、まあ十分あるっていうか、ほとんどの人がそうだったわけですね。でも分かる人ぞ分かるというか、ということなんですよね。で、私たちも、ああ、これ聞いたことあるわ、とかですね。あ、これはもういつもの風景だ、とかですね。そういうふうに思って読んでってしまったのであれば、その謎が謎になってしまう。だから、耳があるけれども聞こえなくなってしまうということが起こってくると。そういう意味でここで、こう言ってるわけなんですよね。それで次に、彼らが、6節からですね。後の世代の者、生まれてくる子らがこれを知り、彼らが怒り、これをその子らにまた語り継げるため、彼らが神に信頼し、神の御業を忘れず、その仰せを守るためである。また先祖たちのように、彼らが固くなで逆らう世代の者、心定まらず、魂が神に忠実でない世代の者とならないためである。まあ、先ほど言いましたように、神様の素晴らしい御業を見ることによって、私たちが神様に信頼していくことができるようにということです。神様の御業を思い出せばですね、私たちはその恵みに満たされて、それで神様の言葉を守りたい。そのように思います。この前もある姉妹から質問を受けたんですけれども、神様の命令を見るときにですね、もう、何ですか、イエスはノーっていうふうにこう突きつけられる気分がするとですね。そして、自分が、こうそれができないと罰せられる気分になる時があると。けれどもそうじゃないんですよね。そうじゃなくて、イエス様が愛されたようにイエス様を愛していき、また互いを愛していくと。つまり愛されているという安心感があるから、イエス様がこれだけ自分のことをしてくださったという恵みがあるからこそ、命令された時に私たちは喜んでそれを行いたい、自分を捨ててでもそれを行っていきたいと願うわけなんです。と同時に、その目的、この例えを話していく目的が、この心を定まっているこの教訓としていく、先ほど話した通りですね、この、炙り出していくというか、自分が、いくらやってもですね、私はできません、できませんですね。私は神様の言ってることを守ることができません。で、私が、そういう時はですね、こういうんですね、いや守ることができないんじゃなくて守りたくないんだよってで、私たちは自分が持っているものっていうのが当たり前だと思ってしまうんです。でも実はですね、心が定まらず、魂が忠実でない、固くなな逆らう、これの心を持っているから、できないんだっていうことですね。78編ですね。できないんだっていうことなんですよ。ですから、祈り続ける必要があります。神様がしろと言ったらするんですよ。で、できないっていうことはしたくないっていうことで、神様、私はしたくないです。こう祈ればいいんですよね。そして砕かれてください。悔い改めてください。いかに自分が、このイスラエルと同じようになってしまっているかということを、この見ていくことができるわけなんですよね。で、次、9節に入りますけれども、エフライムの人々は矢をつがいて、弓を射るものであったが、戦いの日には退却した。彼らは神の契約を守らず、神の教えに従って歩むことを拒み、神の数々の御業と、神が見せてくださった多くの苦しいこととを忘れてしまった。はい。今、イスラエルを代表してエフライムの部族のことを話しています。予言の中にエフライムという言葉が出てくるときに、その、代表的な部族としてですね、イスラエルを代表する、特に北イスラエルを代表するですね、部族として出てきます。まあ一番豊かであったと言えますね。で、このエフライムについてですね、ある、まあ出来事が起こってるんですけど、これをですね、モチーフにして、この9節で、このアサフが語ってるんですね。ヨシュア記の17章の14節を開いてみてください。ヨシュア記の17章の14節です。この戦いが終わり、このカナン人との戦いが終わりですね。そして彼らが、この、まあ、住み始めようとするときに、 ヨシュアがこのくじを引かせて、そして土地の割り当てを行ったと。で、そしたら、このあることが起こったんですけど、ヨセフ族がですね、ヨシュアに、このヨセフ族っていうのは、マナセ族と、エフライム族が一緒になってるわけですけれども、ヨシュア族はヨシュアに告げていった。主が今まで私を祝福されたので、私は数の多い民になりました。あなたはなぜ私にただ一つのくじによる相続地、ただ一つの割り当て地しか分けてくださらなかったのですか。ヨシュアは彼らに言った。もしもあなたが数の多い民であるなら、ペリジ人やレファイム人の地の森に登っていって、そこを自分で切り開くがよい。エフライムの産地はあなたには狭すぎるのだから。ヨセフ族は答えた。産地は私どもには十分ではありません。それに谷間の地にいるカナン人も、ベテシェアンと、それに属する村落にいる者も、イズレールの谷にいる者も皆、鉄の戦車を持っています。するとヨシアはヨセフ家の者、エフライムとマナセにこう言った。あなたは数の多い民で大きな力を持っている。あなたはただ一つのくじによる割り当て地だけを持っていてはならない。産地もあなたのものとしなければならない。それが森であっても切り開いて、その終わるところまであなたのものとしなければならない。カナン人は鉄の戦車を持っていて強いのだから、あなたは彼らを追い払わなければならない。と言っています。ここで、このヨシュアが、このマナセ族とエフライム族に対して鼓舞しているというか、戒めているということは、彼らの怠慢なわけなんです。力を持っているんです。もう神様から与えられているんです。で、不平を述べているんですよね。土地が少なくなっています。で、これが私たちの霊的な生活でも言えることじゃないでしょうか。本当に、これしか与えられていないと不平を述べているんですけど、もうすでに神様が与えてくださっている恵みと賜物があるわけなんです。なんで出ていかないのですか。ですね。まあ私は、ね、福音を伝道することで、まあ、生活しているわけですから、まあこういう不平をですね、言って、まあ神様の前で悔い改めるんですけれども、人が来ないとかですね。あるわけですよね。まあ今あんまり言ってないんですけども、過去はたくさん言ってました。そしたら、で、今はですね、思うことは、何を言っていたんだろうと。外に出たら、これだけたくさんの人たちがいるではないかと。これだけたくさんのまだイエス様のことを知らない、その幸せそうに見えていて、実はですね、本当に悩んでいる人たち、大変なところを通っている人たち、何よりも神様、生ける神様、唯一の本物の神様を知らなくて、迷っている、失われた人たちがいるのに、ここほどですね、本当に素晴らしいところは、日本ほどですね、まあ日本だけじゃなくて他の国もそうですけども、素晴らしいところはないというふうにですね、今は思うんですね。これと同じなんですよね。たくさんあるじゃないかと、土地は。何をやってるんだと。私あなたにそれを与えてるんだよ。すでに与えたって約束したじゃないか。行きなさいとこう言ってるわけなんです。にもかかわらず、ここで9節、78編の9節にあるように、弓を射る者であったが、戦いの日には、退却するような、そういう、こう、態度であったわけなんです。で、これが、彼らが、なんていうんですかね、満足している、悪い意味で満足している状態。まあ、それ以上前に進んでいこう、としないがために起こる、偶像礼拝というか、神様への、反逆、この、神様から逸れていくという歴史を見ていくことになるわけですね。それで、ここで掟に従うことをやめたと。で、くすしい技を忘れてしまった。ですか?で、12節、そのくすしい技が書いてあります。神は彼らの先祖たちの前で、エジプトの地、ツォアンの野で、くすしい技を行われた。このツォアンというのはエジプトの中にあるところですけれども、神は海を分けて彼らを通らせ、堰のように水を立てられた。神は昼は雲を持って彼らを導き、夜は夜通し、炎の光で彼らを導いた。荒野では岩を割り、深い水からのように豊かに飲ませられた。また岩から数々の流れを出し、 水を川のように流された。素晴らしいですね。出エジプトの歴史を今述べていますけれども、海を分けられた。雲を持って導いてくださって、夜も導いてくださって、そして岩から、どうですか？神様が私たちにキリストにあってしてくださったこと。もちろん御言葉からわかるし、そして私たちがクリスチャン生活、その信仰の生活を送っていればですね、数々の神様が見せてくださった真実が、その技があるわけですよね。それなのに17節見てください。彼らはなおも神に罪を犯し、砂漠で意図高き方に逆らった。彼らは欲するままに食べ物を求め、心の内で神を試みた。その時彼らは神に逆らってこう言った。神は荒野の中で食事を備えることができようか。確かに岩を打たれると水がほとばしり出て流れが溢れた。だが神はパンをも与えることができようか。ご自分のために肉を備えることができようか。それゆえ主はこれを聞いて激しく怒られた。火はヤコブに向かって燃え上がり、怒りもまたイスラエルに向かって立ち上った。これは彼らが神を信ぜず、見救いに信頼しなかったからである。ここもよく覚えてらっしゃると思いますが、出エジプト記の続きで、彼らがこの荒野の生活を始め、そして水、岩を打つとこの水が出てきたっていうのはさっき16節にありましたけれども、そしてシナイ山において、神様からの律法を受けてですね、それではということで、この民数記ですよね、この旅だったわけです。で、その後で犯したのが、肉が欲しい。ね、覚えてますか？何でしたっけ？ネギとかですね、キュウリとか、欲しいと。エジプトでは食べられたのに肉が欲しいとか言いましたよね。俺たちが食べてるのはマナだけだ。で、しかし神は上の小麦に命じて天の戸を開き、食べ物としてマナを彼らの上に降らせ、天の穀物を彼らに与えられた。それで人々は御使いのパンを食べた。素晴らしいですね。これ面白いですね。御使いのパンなんですね。律法を御使いを通してと聖書に書いてありますけれども、ステパノがそう言いましたけれども、神様はこういう形でこの御使いを通して神の言葉を与えられ、またこのパンも与えられるということを行われるんですが、で次に、神は、飽きるほど食物を与えられた。神は東風を天に起こし、御力を持って南風を吹かされた。神は彼らの上に肉を塵のように翼のある鳥をも海辺の砂のように降らせた。それを宿営の中、住まいの周りに落とした。そこで彼らは食べ十分に満ち足りた。こうして彼らの欲望を叶えてくださった。彼らがその欲望から離れず、またその食べ物が口にあるうちに、神の怒りは彼らに向かって燃え上がり、彼らのうちの最も頑丈な者たちを殺し、イスラエルの若い男たちを打ちのめされたと。覚えてらっしゃるでしょうか？むさぼったことを行った時に、モーセがもう本当に落ち込んでですね、もう私は死にたい、やめたいと、このように言ったわけなんですね。で、その時に神様が、私は彼らに肉を与えるということをおっしゃった時に、どうやってこの砂漠においてと。で、神様言われました。二日や三日じゃないと。一ヶ月ですね。そして、鼻から肉が出てくるほどにという。私、夫婦の間でいつも冗談でですね、たくさんなんか食べてしまう時にですね、鼻から肉が出てくるっていうのをよく言ってしまうんですけれども。その、むさぼりの罪を見せるためにその通りにさせるという神様の懲らしめの仕方ってあるんですよね。それをあげないということ、それは幸せなことですよ。神様がそうさせてないわけですよね。けれども、例えば、ね、子供がこれ欲しいって言ってなんか食べさせ、ね、本当に欲しいのか、じゃああげるよって言ってあげて後で後悔してですね。で、自分でその痛みを覚える。で、彼らが死んだのはおそらくは私生のまま食べたんじゃないかなと思うんですよね。非常に単純なことだったと思うんですよ。 でも神様はいつも私たちを守っていてくださってるんですね。そういうばい菌であるとかですね、いろんなものがありますけれども、まあ物理的なものじゃなくて霊的なものすべて含めてですね、そうならないように、いつも守っているから戒めを与えておられるのであって、私たちが貪ってしまったらですね、もう与えざるを得ないわけなんですよね。で、そのことを今ここで、彼らは受けているわけなんです。このすべてのことにもかかわらず、彼らはなおも罪を犯し、神の苦しい技を信じなかった。それで神は彼らの火を一息のうちに、彼らの弱いを突然の恐怖のうちに終わらせた。神が彼らを殺されると彼らは神を尋ね求め、立ち返って神を切に求めた。彼らは神が自分たちの岩であり、意図高き方が自分たちを贖う方であることを思い出した。ということなんですが、ここで言っている弱いが終わらせられたというのが、あの40年間の荒野の旅になるわけなんです、ね、その後でも彼らは罪を犯しました。 12人のイスラエルのスパイのうち10人が、その悪い噂を立てて、それでエジプトに帰ろうと言ったために、この彼らがですね、まあ、さまよって死ぬことになったわけなんですよね。そして、次に、彼らがですね、本当に神様のことを思い出したと。神こそが岩で贖う方なんだ。けれどもですね、また、しかしまた彼らはその口で神を欺き、その下で神に偽りを語った。彼らの心は神に誠実でなく、神の契約にも忠実でなかった。しかし、憐れみ深い神は彼らの咎を許して滅ぼさず、幾度も怒りを抑え、憤りのすべてをかき立てられはしなかった。神は彼らが肉に過ぎず、過ぎ去れば帰ってこない風であることを心に止めてくださった。わかりますか？しかし彼らは逆らった。けれども、しかし神様は憐れみ深くて許してくださった。神様がモーセに対して現れてくださったお姿、皆はですね、神は情け深いかに、怒るに遅くですね、ありますよね。そして、恵みを千代にまで保つと。罰は三代、四代にという言葉がありますけれども、そこでですね、私たちが目が止まってしまうのが、その三代、四代の方なんです。なんだ、三代、四代続く。なんでその目が止まってしまうのかなって不思議なんですよね。千代と三代、四代を比べればいいわけですよ。どれだけ神様が恵み深いかっていうことをですね、私たちは知るべきであって、怒りに遅いかっていうのを知るべきなんですね。で、読み方を間違えるんですね、いつも。旧約聖書の神は厳しくて、新約聖書は優しいというふうに、まあ、よく人々は言います。ところが、今ここを見てもわかるように、それ間違った読み方なんです。ここまでひどいことを行っていながらも、彼らを神様は見捨てることをなさらなかった。なぜならば、その風のようなものであることを神様ご自身が知っていたからだ。その情けをかけているってことですよね。神様情があるんですよ。ノアの箱舟の時もそうでした。暴虐に満ちていたから神様は水を持って裁かれましたけれども、ノアが箱舟から出てきて、そして全焼の生贄を捧げた後に神様がその香りを嗅がれて、それで、私は二度と水によって地を呪うことはすまい。彼らの思い計ることは初めから悪だからだってこうおっしゃったんです。悪だから裁いたのに、今度もう悪だから裁かないとおっしゃってるんです。なんでそんなことをおっしゃってるかって言ったら、ここなんですよ。もし彼らを裁いてしまうのであれば、何度裁いても足りないんですよね。そのことをご存知で神様は裁きによって人を減らしていく、なくしてしまうということによって清めるのではなく、むしろ恵みによって彼らを立ち上がらせようとお決めになったわけなんです。だから神の慈しみが我々を悔い改めに導くと、ローマの2章に書いてあります。神様の慈しみというのは英語だと goodness of God、 神様の良さですね、素晴らしさが私たちを悔い改めに、これしかないんですよね。地獄の怖い姿を見せてですね、人々が本当に悔い改めるかってそうじゃないですね。 その地獄の恐ろしさを見せると同時にキリストがその恐ろしさをですね、身に受けてくださったんだと。この恵みを知ることによって初めて神様の前で心の奥底から悔い改めて罪を投げ捨てて神様のところに行くことができるようになるわけなんです。で、次に、幾度彼らは荒野で神に逆らい、荒れ地で神を悲しましたことか。彼らは繰り返して神を試み、イスラエルの聖なる方を痛めた。彼らは神の力をも、神が敵から贖い出してくださった日をも覚えてはいなかった。神がエジプトで印をツアンのので奇跡を行われたことを。まあ、こうやって、この昔の彼らのことを話してるんですけれども、思い出してくださいよ。これは謎であったんですね。例えであったんです。つまり、今の、その聞いている、その補修中か、あるいは補修後かのイスラエルの民が、ユダヤ人が、あ、自分たちもそうなんだということを思い起こさなければいけなかったわけです。で、同時に私たちも、ああ、そういうことやってるな。ですね。神がそこの川を地に変えられたので、また戻ってますね。このエジプトでの苦しい技に戻っています。その流れを飲むことができなかった。神は彼らにアブの群れを送って彼らを食わせ、カエルを送って彼らを滅ぼされた。先ほどは彼ら、このイスラエルの民を救ってくださったということに注目していましたが、今度はですね、エジプト敵をですね、滅ぼしてくださったというところに、この災いを与えられたというところに注目していますね。神は彼らにアブの群れで送って、彼らを食わせ、カエルを送って彼らを滅ぼされた。また彼らの作物をアブラムシに、彼らの勤労の実をイナゴに与えられた。神は雹で彼らのブドウの木を、稲妻で彼らのブドウのクワ、ブドウ、イチジククワの木を、滅ぼされた。神は彼らの家畜を雹に、彼らの家畜の群れを疫病に渡された。神は彼らの上に燃える怒りと激しい怒り、憤りと苦しみ、それに災いの見つかりの群れを送られた。神は見怒りのために道を鳴らし、彼らの魂に死を免れさせず、彼らの命を疫病に渡された。また、エジプトのすべてのウイゴ、ハムの天幕の彼らの力の始めの子らを撃ち殺された。ですね。全部銃の災いの話を書いてあるわけです。最後にこのハムって書いてますけど、このハムの子孫がミツライムといって、そのミツライムがこのエジプトのことですけれども、で、次に、しかし神はご自分の民を羊の群れのように連れ出し、家畜の群れのように荒野の中を連れて行かれた。彼らを安らかに導かれたので彼らは恐れなかった。彼らの敵は海が包んでしまった。こうして神はご自分の聖なる国、右の手で作られたこの山に彼らを連れて行かれた。神はまた彼らの前から国々を追い出し、その地を相続地として彼らに分け与え、イスラエルの所属を各々の天幕に住ませた。敵はことごとく滅ぼされたけれども、イスラエルの民は事実今約束の地、聖なる国ですね。山というのはこのイスラエルにある山々ですよね。山地ですよね。今そこに住むようになったじゃない。敵に対する神様の取り扱いと、そしてご自分の民に対する神様の取り扱いがこれだけ違うんだよということであります。不信者に対する神様の取り扱いと、そして神の民として選んでくださった、神様が選んでくださった私たちに対する取り扱いがどれだけ違うのか。このことを思うだけでも、本来ならば、一緒に滅ぼされなければいけなかったのに、ですね。なのに今私は神様を信じることができるようにしてくださっている。ですね。でも56節で、それなのにですよ。それなのに。彼らは意図高き神を試み、神に逆らって神の里しを守らず、元に戻って彼らの先祖たちのように裏切りをし、たるんだ弓の矢のように逸れてしまった。興味深いですね。たるんだ弓の矢のように逸れてしまった。たるんでるからもう、的を射ることはできないんですよね、全然ね。まあ、的を、から逸れるというのが、罪という、 ハマルティーヤっていう、なんですかね、ギリシャ語の語源になってますけれども、私たちは、このイスラエルの民と同じようにですね、これだけのことをしてくださったのに、神様が。地獄から救ってくださり、罪から救ってくださったにもかかわらず、やはり罪に引き寄せられてですね、その罪を行っていいんだと、そういうことをやってしまうわけですね。で、元に戻って彼らの先祖たちの言う、これ読みますね。また彼らは高きところを築いて神の怒りを引き起こし、刻んだ像で神の妬みを引き起こした。神は、聞いて激しく怒り、イスラエルを全く捨てられた。それで白の御住い、人々の中でお立てになったその幕屋を見放し、道からを虜に、見境を敵の手に委ねられた。神はまた、御民に剣を渡し、ご自分のものである民に対して、激しく怒られた。火はその若い男たちを食い尽くし、その若い女たちは婚姻の歌を歌わなかった。その祭司たちは剣に倒れ、ヤモメたちは泣き悲しむこともできなかった。ここ、どこの出来事が思い出せますでしょうか？約束の地に入ってから、獅子の時代に入り、先ほど読んだように偶像を拝み始め、そして第一サムエル記において、このエリという大祭司がいましたけれども、その息子たちがですね、悪いことを行っていたわけです。そしてペリシテ人と戦うときに、その契約の箱を、神の箱を、その陣地に、イスラエルの陣地に持ってきたわけなんですね。けれども、ことごとくペリシテ人に負けてですね、そしてなんと神の箱までも奪い取られてったわけなんです。で、これが大きな出来事でした。それまではですね、この白というところに幕屋があったんですね。で、私も99年のイスラエル旅行でそこの白に行ってきました。イスラエルからですね、20分ぐらいですかね、北上するんですね。で、ベテルとかシロとかシェケムというところをですね、聖書の中で出てきたら、例えばヨシュアがですね、シェケムのところで、エバル山とゲリシム山、それぞれ、6つずつの部族が分かれて、その立法のですね、祝福という呪いを宣言していったわけなんですけれども、イスラエルの真ん中なんですよ。ちょうど地理的に。で、そこに天幕がありました。今でもその天幕の跡地があるんですけれども、あるんですね。で、そこ神様見放されたって言うんですよ。で、これが一大きな、その、なんか分岐点になる。神様の、その、見住まいの分岐点になっています。で、その後で何が起こったかというと、ペリシテ人のところに持って行かれたので、はい、65節見てください。その時、主は眠りから目を覚まされた。ぶどう酒に酔った勇士が覚めたように、その敵を打ち退け、彼らに永遠のそしりを与えられた。ここがペリシテ人に対して、災いを与えられた。覚えてますか？ダゴンのですね、この宮のところで、そのダゴンの頭がこのすっ飛んでこの倒れていると。そしてその後で、この、種物によってですね、彼らは撃たれていったわけですね。それで、この町移動してたんですけど、みんなその契約の子を持ってくるなと。ということで、そこにいる、その、まあ、彼らの宗教の祭司たちが、その牛舎に乗せてですね、この、目牛でですね、引かせていきなさいと。それはベテ、あそこはベテシェメシですか。この国境、境ですね、ペリシテ人とイスラエルの境の町のところに、この、動いてたわけですよね。でも彼らは契約の箱の蓋を開けてしまった。それでたくさんの人死んでしまった。そして、次がですね、今ちょっとど忘れましたけれども、祭司の町のところに、ずっと安置されていたんです。で、その後で人々がですね、この上乾きを覚えて、神に対する上乾きを覚えてですね、そして、このサムエルが、この悔い改めを促して、そして彼らの間にリバイバルが実際に起こったんですよ。リバイバルが。ですね。覚えてますか？で、本当に今度はペリシテ人、同じペリシテ人なんですけども、打ち勝つことができたんですよね。彼らを偶像捨てたんです。 ところがなんと彼らは他の国々、異邦人の国々と同じように王が欲しいと言ったがために、サムエルは傷ついて神様に祈ったらですね、神様はそのままに与えなさいということでサウルが立てられたわけです。そしてサウルが立てられたんですけど、サウルが高慢になっていってですね、この神様からの知り、この神様からこの退けられてですね、そしてダビデが選ばれて、そしてダビデがその祭司のところから契約の箱を持ってって、で、それで、ダビデの町、ですね、神殿の丘のこの下の方にあるところが元々のダビデの町ですけど、そこに契約の箱を置き、そこから神様が、私はここに自分の皆を置くと言われたわけなんです。で、このことから次に行くんですけれども、それでヨセフの天幕を捨て、エフライム族をお選びにならず、ユダ族を選び、主が愛されたシオンの山を選ばれた。主はその聖女を高い天のように、ご自分が永遠に元井を据えた固い地のように、お立てになった。とあるわけなんですね。この時から神様はエルサレムをご自分の都としてお選びになったわけなんです。シロではもうなくなったわけなんです。エルサレムになったんです。ですから、黙示録の最後を見てもいかがですか？地上のこの千年王国においてもですね、聖なる都が出てきますし、その後の新天神地においても天のエルサレム、新しいエルサレムとなって、エルサレムが神様の御住まいとなったわけなんですね。で、主はまたしもべダビデを選び、羊の檻から彼を召し、乳を飲ませる召羊の番から彼を連れてきて、御父ヤコブとご自分のものであるイスラエルを牧するようにされた。彼は正しい心で彼らを牧し、英知の手で彼らを導いた。ダビデは素晴らしい、牧者ですね。指導者です。ですね。この幼い時の羊飼いの時の心を彼は決して忘れなかった。羊たちを思いやる。いつも世話をしなければいけない。これをですね、いつも気にかけていなければいけない。祈っていかなければいけない。声をかけてあげなければいけない。で、彼のことを思いながら、この御言葉を語っていく準備をしていかなければいけない。で、この牧会の心を彼はいつも持っていたわけなんです。ですから、このダビデに対して神様が与えてくださった約束というのは、世継ぎの子が神の国を受け継ぐ。つまり、メシアを与えるんだよ。そして、エレミア書においてもですね、エゼキエル書においてもですね、ダビデが蘇るって話が書いてあるんです。で、それがキリストの型になってるんですよ。で、実際にダビデが蘇る、復活するというふうに受け止める人もいますし、あるいはこれはメシアのことを指しているんだというふうに言う人もいますし、ちょっと私もこの甲乙つけがたいんですけれども、いずれにしてもダビデがキリストの型となり、ここに書かれていることはですね、エルサレムから世界を統治してくださる、またイスラエル、復興したイスラエルを治めてくださるところのキリストの型となっている姿を表しているわけなんです。私たちも今イエス様が私たちの良い牧者になってくださっています。私たちは羊ですよね。私たちいつもどの声を聞いているでしょうか。イエス様の声を聞いて生きているでしょうか。いや、こっちをやりたいと思って聞いているでしょうか。ですね。でも、違う方向に行くときにですね、すぐにイエス様語ってくださいます。どうしたんだい。ですね。その声に耳を澄ましてください。では次、79編に行きます。アサフの賛歌。神よ、国々はご自分のものである地に侵入し、あなたの聖なる宮を汚し、エルサレムを廃墟とされました、しました。彼らはあなたのしもべたちの屍を空の鳥の餌食とし、あなたの生徒たちの肉を野の獣に与え、 生徒たちの血をエルサレムの周りに水のように注ぎ出しました。彼らを葬る者もいません。私たちは隣人のそしりとなり、周りの者のあざけりとなり、笑い草となりました。ここがバビロンによって神殿が破壊されたことをこの神様に訴えているところの祈りだと思いますけれども、ここでアサフが強調しているのはもともと神様のものですよねということです。ご自分のものである地ですね。あなたの聖なる宮ですよ。あなたのしもべたち、あなたの生徒たち、わかりますか。このようにあなたのということをこのアサフが言っていることによって、アサフはあなたのものであるにもかかわらず、なんでこういうふうな状態になっているんですかという、もう激しいですね、妬むような嘆きを今神様に捧げているわけなんですよ。でこれは実は私たちクリスチャンがイエス様を信じている者たちが抱かなければいけない憤りでもあるわけなんです。それは何かと言ったら、クリスチャンがこうであるべきなのに、本当はキリストにある祝福をいっぱいに受けて、喜んで平安に満ちて生きているはずなのにもかかわらず、罪の中にまたサタンの虜となってですね、行ってしまっている兄弟姉妹がいる。さまよってしまっている人たちがいる。これをですね、私たちは当たり前だ。では、済まさられないんですね。で、私たちはそういうことは起こっても、ではないんですよ。先ほども読みましたように、神様は慈しい、苦しい技を行われる方であって、私たちが今その苦しい技、その真実を見ていないのであれば、何かがおかしいわけです。ですからこの嘆きというのは私たちも神様の前に捧げていかなければいけないものですね。主よ、いつまででしょうか。あなたはいつまでもお怒りなのでしょうか。いつまであなたの妬みは火のように燃えるのでしょうか。神様じゃなくてこのアサフは知っています。この、ことは神様の怒りから、妬みから来てるんだ。罪を犯してしまったことから来ているんだということを知っていました。いつまででしょうか。ですね。どうか、あなたを知らない国々に、皆を呼び求めない、王国の上に、あなたの激しい憤りを注ぎ出してください。彼らはヤコブを食い尽くし、その住むところを荒らしたからです。先祖たちの咎を私たちのものとして思い出さないでください。あなたの憐れみが速やかに私たちを迎えますように、私たちひどく貶められていますから。つまり、自分たちの罪をお許しください。と同時に、サタンが、まあサタンというか敵がですね、私たちを貶めているその仕業を打ち滅ぼしてくださいということです。立ち直ることができますようにということですね。私たちの神よ、救いの神よ、皆の栄光のために私たちを助けてください。皆のために私たちを救い出し、私たちの罪をお許しください。なぜなら国々は、彼らの神はどこにいるのかというのでしょう。あなたのしもべたちの流された地の復讐が、私たちの目の前で国々に思い知らされますように。わかりますか？イスラエルは神を証しする民族です。ですから彼らがこのように貶められているということは、神はどこにいるのかということになるわけなんです。キリスト者が貶められているということは、キリストはどこにいるのかということになるわけです。それに対して復讐をしてください。そのようにさせないでください。人々を立ち上がらせてください。と願っているわけですね。囚われのうめきが見舞いに届きますように、あなたの偉大な力によって死に定められた人々を生きながらえさせてください。主よ、あなたをそしったそのそしりの7倍を私たちの隣人らの胸に返してください。そうすれば、あなたの民、あなたの羊の牧場である私たちは、とこしえまでもあなたに感謝し、余裕限りなくあなたの誉れを語り継げましょう。再び、 最初に出てき、最初に出てきてないですね。牧場のことですね。牧場、自分たちのことを牧場と言っています。そして、とこしえまでも、本当にあなたを褒めたたえますよ、と、こう言ってるわけです。私たちがそうなっていない状態があるならば、このアサフと同じ祈りを捧げることができるわけです。神様をとこしえまでも褒めたたえるその祝福に預かっているかどうか、そうでなければ、主よ、ご自分のためが、そのように祈ってっていうわけですね。そして、霊的な戦い、霊の戦いの中に私たちがいることを知ってください。ですか。神様のリバイバルを待ち望みましょう。で次に80編です。指揮者のために、サトシは百合の花の調べに合わせて、アサフの参加、イスラエルの牧者を聞いてください。ヨセフを羊の群れのように導かれる方よ、光を放ってください。ケルビムの上に、ケルビムの上の御座についておられる方よ。続けてアサフがこの牧者として神様のことを言っています。それから今度は光を放ってください。これ光というのはどこから来るかというとケルビムと書いてますから、神様のこれ、シェキナーとよく言われますけども、この、御座から出てきているところの栄光の光ですね。御座から出てくるところの光です。ですから天幕においては、契約の箱の上にある、贖いの蓋、そこにケルビムが掘られていますよね。純金で掘られていますが、そこの間には光がないのにもかかわらず光があったんですね。そして神殿もそうでした。ソロモンが建てた神殿もそうでした。そして天においては無論そこで光が輝いていて、この方が戻って来られるということをここで期待してるんですね。だから次にエフライムとベニヤミンとマナセとの前で、まあ、先ほどユダって書いて、ユダを選んだって書いてますけれども、ここではですね、イスラエル、北イスラエルも含めて言ってるんですね。道からを呼び覚まし、私たちを救うために来てください。神を、私たちを元に返し、御顔を照り輝かせてください。そうすれば、私たちは救われます。はい、ここの最後の言葉。御顔を照り輝かせてください。そうすれば私たちは救われます。これ繰り返してるんですよ。歌になっていましたから、おそらくはですね、これがですね、これ繰り返しの歌になったと思うんですね。次見てくださいね。7節見てください。万軍の神よ、私たちを元に返し、御顔を照りかかしてください。そうすれば私たちは救われます。そして、ですね、19節もそうですね。同じこと書いてあります。このように、今、神様の御顔を求めているんです。今言いましたように具体的にこれは神様の栄光の輝き、つまり神が来られること、到来。もっと具体的に言いますと、イエス様の再臨です。ね。もちろんイエス様は初臨の時においても栄光に輝いていました。けれども、あの高い山に置いて、このさらしやってあのクリーニング屋さんに持っていくより、衣よりもですね、この白くなっていると。そういう姿ではなく、へりくだった姿で現れましたよね。けれども、戻ってこられるときは、その輝く姿で戻ってこられるわけです。けれども、その前にですね、イスラエルの民に対して、こういう祈りを、祝福の言葉を、アロンに対して命じていました。ちょっと見てみますか。民数記なんですが、民数記の6章をご覧ください。これぜひですね、覚えてくださいね。非常に大事な言葉ですから。アロンがイスラエルを祝福する。これ祝福するというより、祝祷するというふうに言ったわけですね。祝祷の言葉ありますよね。礼拝の後で、第二コリントの最後の言葉がしばしば使われますけれども、ここも祝祷の言葉としては非常に良い言葉ですね。アロンとその子らに告げて言え、あなた方はイスラエル人をこのように祝福して言いなさい。主があなた方を祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。彼らが私の名でイスラエル人のために祈るなら、私は彼らを祝福しよう。はい、ここに、祝福するときに御顔を照らしてくださいますようにというふうに書いてあります。 これですね、簡単に言うとニコーッと、あるいはニカーッと笑ってくださってるっていう感じです。神様がスマイルをしてくださってるということです、イスラエルのために。これをしてくださいますよね。そうしたら恵みを受け、また平安を受けますよと。この恵みと平安、面白いですね。カリスとシャロームって言ったらいいでしょうか。まあもちろんヘブル語のカリスじゃないですけれども、恵みと平安が何ですか、あなた方にありますようにと。挨拶の言葉ですよね。神様が私たちをニコッと笑ってくださっている、見てくださっているということ、これをですね、忘れないでください。どうしても私たちは神様が何かちょっと悪いことをしでかすと、こうなんかそういう悪い部分をファッと指摘して、そして痛めつけられると。意地悪な方、これ実はサタンが植え付けているイメージなんですよ。覚えてますか、エヴァに対してですね、この実を食べると賢くなって神のようになることを神が知っているからだと。神が意地悪をしてるんだっていうね。わざと見せないようにしてるんだよと。このように言ったんですね。けれども、そうではありません。神様は、このようにして、よく思ってくださってるんですね。ゆえに恵みなんですよ。恵みなんです。もう愛の関係なんです。ゆえに平安なんです。だから、私たちが立法主義的な、その掟に従っていくような関係にいるときはですね、こう、ヨーヨークリスチャンになってるんですよ。上に行ったり、下に行ったり、上に行ったり、下に行ったりなんです。調子いいときはいいです。でも、高慢になってるんですよね。で、調子悪いとですね、本当に落ち込んじゃうんですね。そうじゃないんだよ。平安があるよ。で、これは恵みがあるからこその平安。これ順番が大事ですね。恵みがあって平安なんですよ。平安を求めても恵みを知らなかったら平安を持つことはできません。ですね。このように神様の祝祷があるわけなんですね。祝祷を命じられていたわけなんですが。で、はい、次ご覧ください。80編の4節戻りますよ。万軍の神主よ。いつまであなたの民の祈りに怒りを燃やしておられるのでしょう。あなたは彼らに涙のパンを食べさせ、溢れる涙を飲ませられました。あなたは私たちを隣人らの争いの的とし、私たちの敵は敵で、私たちをあざけっています。万軍の神よ、私たちを元に返し、御顔を照り輝かしてください。そうすれば私たちは救われます。神様がよく見てくださることによって、それによって救われる。また具体的にはイエス様が再び戻ってきてくださることによって、イスラエルの民が救われるよ。とおっしゃってるんですね。で、次に、あなたはエジプトからブドウの木を携え出し、国々を追い出してそれを植えられました。これ誰の話ですか？このブドウの木は誰ですか？イスラエルの民ですね。イスラエルの民はしばしばブドウの木に例えられます。イザヤ書にもそうですし、そしてイエス様はそのことを意識されて、あのブドウの木の例えをお語りになったわけです。私がブドウの木ですよ。あなた方は枝ですよ。私にとどまっていなさい。そうすれば多くの実を結びます。ですね。あなたがそのために地を切り開かれたので、ブドウの木は深く根を張り、地にはびこりました。山々もその影に覆われ、神の杉の木もその大枝に覆われました。ブドウの木はその枝を海にまで、若枝をあの川にまで伸ばしました。これは、このイスラエルの国が大きくなってですね、この海、地中海ですね、そして川というのはヨルダン川でしょうか。本当に大きくなったんだよ。ソロモンの時は一番大きくなっていましたが、 なぜあなたは石垣を破り、道を行くすべての者にその身を摘み取らせるのですか。これが、いわゆる異邦人が、このユダの国を倒したということですね。林のイノシシはこれを食い荒らし、野に群がる者もこれを食べます。万軍の神よ、どうか帰ってきてください。天から目を注ぎ、よく見てください。そしてこの葡萄の木を育ててください。またあなたの右の手が植えた苗と、ご自分のために強くされた枝と、それは火で焼かれ切り倒されました。彼らは御顔の咎めによって滅びるのです。ここですね。ブドウの木ではありませんけれども、イチジクの木の、オリーブの木の例えで、ローマ人への手紙の11章の後半で、パウロが栽培種のオリーブの木と野生種のオリーブの木がありますと、栽培種のオリーブの木がイスラエルであって、そしてその一部が切り取られたんだということを言ってるんですけれども、そしてその野生種のオリーブの木が継ぎ木されたわけですよね。でも私たちは高慢になってはいけない。異邦人の信者は高慢になってはいけないよと。神の慈しみにとどまっていればであって、でなかったら神様の慈しみとそして厳しさがあって彼らと同じようになるんだよということをパウロが論じていますけれども。そして、あなたの右の手の人の上に、御手がご自分のため強くされた人の子の上に御手がありますように。これメシアを期待している祈りですよ。ご自分のために強くされた人の子とあります。ダニエル書にも人の子が現れ、雲に乗って来る、戻ってくるというのが書いてあります。で、それをイエス様が引用されて、この大祭司カヤペの前で、まもなく人の子が天に戻ってくるのをあなた方は見るようになると言われました。それで大祭司がですね、衣を破ったわけなんです。そのダニエルに書いてあることは、もうキリストそのものであることを彼は知っていたからなんですよね。この方が来ますようにという、その叫びとなって今、朝子は言ってるわけなんです。そうすれば私たちはあなたを裏切りません。私たちを生かしてください。私たちは皆を呼び求めます。万軍の神主よ、私たちを元に戻し、御顔を照り輝かしてください。そうすれば私たちは救われます。このように、キリストを求める祈りを捧げた後で、私はそうすれば裏切らず生きていきます。イエス様、この神様が強くしてくださった人の子、この方に出会った時に私たちも同じように生きることができますね。裏切ることがないですね。そうですよ。選ばれたものは裏切りません。失敗はするかもしれませんけど、ペテロそうですよね。他の弟子たちもそうでしたが、裏切ることはありません。イスカリオテのユダのように。ですね。生かしてください。そして、皆を呼び求めます。で、最後に、御顔を照り輝かしてください。そうすれば私たちは救われます。どうか神様のこの輝く御顔をですね、私たちも覚えましょう。ですね。そうしたら私たちも、この朝子と同じような、この本当にうめきたくなるようなわめきたくなるようなですね、大変な状況にいたとしても救いを経験することができるんだということであります。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにしていつも祈りと叫びを通しての願いを持って捧げる祈りがあなたによって完全に届けられて聞かれることを、いつもいつも教えてくださってありがとうございます。私たちは思い悩み、思い患ってしまいますが、神様、あなたはそれを私に持っていきなさいということをおっしゃられています。そうすれば私たちを人知を超えるところの平安を持って、私たちの心と思いを守ってくださると言ってくださいました。主よ、これを経験する残りの一週間としてくださいますようにお願い申し上げます。私たちが弱まっているときに、私たちはあなたを求めて探し求めて、そしてあなたが私たちによって見出されますように、どうぞお願いいたします。導いてください。ある人は肉体的な悩みを持っているかもしれません。ある人は精神的な人間関係において、または信仰的な神様、どうかあなたを神です。
あなたの兄弟、あなたの子供です。どうか帰ってみてくださいますようにお願いします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。